ライフイズ知幸の幸せ漢方。さあ、知幸の幸せ漢方、このコーナーは知幸堂薬局赤座知幸先生にお越しいただいております。知幸先生、今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。
先週この時間に、子宝セミナーがありますよというご案内をさせていただいたんですけれども、結構、たくさんの方がご来場くださったようですね。
はい、ありがとうございます。
子宝セミナー、子宝カウンセラーの、会という、広島部会が正気先生をお招きしてということですが、正気先生は結構とても有名な、先生でいらっしゃるようで。
そうなんですよ、今生殖医療の、世界の中で東洋医学の部分を担当する最先端の先生でいらっしゃいまして、実際に不妊専門の病院の、顧問をしていらっしゃいます。
今回はどんなお話だったんでしょうか。
はい、今回は今体外受精だとか、卵子提供だとか、日本は今世界でも一番 の不妊治療大国って言われているんですけれども、実は西洋 の, 治療だけではなかなか赤ちゃんに恵まれない方も多くいらっしゃって、そういう方にその東洋医学の漢方とか温灸とかを使って卵子の質を上げたりとか、精子を元気にしたりというような研究をされていて、そしてそれを併用して赤ちゃんに恵まれる人の倍率といいますかね、確率をぐっと上げられた先生なんです。
ということは、西洋医学だけでも、もちろんその効果があったとはいえ、
さらに
東洋医学を加えることでぐんと。
そうなんです。で、実際に西洋の病院だったら、卵の大きさが何ミリになりましたよとか、卵管が通ってますよとか、筋腫がありますよとか、皆さんの体の現状を言うんですけれども、じゃあそれをもっと良くするためにはどうしたらいいかっていうのは、なかなか病院では指導できてないんですよね。それをその正気先生が、病院でできないんだったら、漢方薬局とかそういったところの私たちに教えてくださって、広くそういう情報を広めて、より病院にかかっても成功率が上がる、あるいは病院に行く前に赤ちゃんが、できられるような体作りっていうのを目指して作っているのが、その子宝カウンセラーの会です。
なるほどね。でも、どうしてもこう、子宝に恵まれたいっていう方、もうどんな方法があるのかっていうのを貪欲に求めてらっしゃるでしょうしね。
そうですね、やっぱり病院に行く前に聞きたいっていう方もすごく多いですしね、たくさんの方がいらっしゃってて、アンケートにはこんなに悩んでらっしゃる方が私以外にもいると思ったら、なんか勇気が出ましたという言葉をいただいたり、なんか喋るのは恥ずかしかったり、ちょっと悲しかったりっていう気持ちをお持ちの方多いんですけれども、やっぱみんな悩んでいて、そして頑張ってらっしゃるというのを聞くとね、もっと頑張る元気が出てくるみたいです。
そうですね、同じ、思いを持っていらっしゃって、それを共有できる場があるというところに、またこう支えができますよね。
そうなんですよね、皆さんいいお顔して帰られてましたね。
できられるといいですね。
はい、そうですね。また最先端医療の話もあってですね、山中伸弥教授 その iPS 細胞、それもあと2年以内には、その今卵子が弱い人とか精子が弱い方も、そういう自分の、卵子や精子ができるようになるかもしれないという話もされてたんですけれども、日本では倫理の問題があって、それが実現するかどうかは分かりませんけれども、実際にもマウスでは成功しているということも聞いてますので、で、今若い方というか、まだご結婚されてないんだけれども、将来の自分のためにその卵子だけを凍結されるというお話がちょっと増えてきてるそうで、だから産婦人科っていうと、その既婚者の方がたくさん行かれるところかと思いきや、その不妊の病院でもご結婚前にですね、自分の、卵子とか卵巣の機能をちょっとキープするために利用されるという方が増えるんだなと思って、ちょっと新しい発見をしました。
医療っていうのはすごくもうそういうところまで進んでるんですね。
そうですね、もう本当驚きました。だからそうやって自分の卵子とかあるいは受精卵をこう凍結しといて、まあ、本当40、50過ぎてですね、やっと落ち着いた時に子供欲しい時に、まあ、それこそ日本ではダメですけれども外国で代理母さんをお願いして出産するという日本人の方が増えられるんではないかというような動向も、はい、それを聞くともう本当にどうなっていくんだろうこれから先っていうような感想もありましたね。
でも本当にお子様が欲しいなと願われている、ね、ご夫婦にとってはもうその方法さえ も、ね、
そう
も一つであると、
はい、そうですね、うん、としてもやっぱり産みたいっていう女性もね、うん、いらっしゃいますのでその方の希望が叶うとね、うん、いいなと思いま すね。
いや凍結して解凍して使うわけですよね。
そうです、
そりゃそうですよね、
はい、
あ、なんか不思議な世界ですね。
はい、
今朝の違う話は違うんですけども、はい、テレビ見てましたら大腸の研究をされてらっしゃる方が、
はい、
40年間そのうんちをですね冷凍していろんなのを取っているっていうサンプルでっていう見たんですが、ごめんなさい、その冷凍
思い出し
思いました。40年間研究のために
作ってい
らっしゃるって で、いろんな病気はとにかくやっぱ大腸から来ているものだから便秘を治さなきゃっていうようなお話だったんですけど、
そうですね、うん、私もうんちの話大好きなんですけれども、
ですよね、バナナ王子ですもんね。
毎朝バナナ王子に会わなきゃいけないと思ってるんですけど、本当うんち大事だと思います、全然違いますもんね、人によって、
ですね、
うん、昔日本がですね、島に戦争に行ってですね、すごい大量のうんちをやっぱり貯めてるんですよ。そうすると外国の人が見てこんなにうんちがあるんだから日本人はとってもいっぱいいるんだっていう風に勘違いして外国の人のうんちの量と日本人のうんちの量ってやっぱ違うんですね、食べ物がやっぱり違うから、だからそのうんちの量を見てその戦士のまあ数兵士の数をちょっと誤算したというような説があるくらい、そういう話をちょっと見て面白いなと思いました。
あ、そうなんですね、不思議ですね。でも、はい、冬はどうしてもその便秘になりがちだというふうにな
りがちです、ね、寒いからでしょうね、緊張しますし ねやっぱりちょっと冷たいとキュッとなりますもんね、
気をつけなきゃいけないですね、
はい、
さて今日は、
はい、
インフルエンザ、
そうなんです、今広島でもすごく多くかかってらっしゃいますし、病院でも大変だと思うんですけど、インフルエンザにかかったら、もうすぐに病院に行ってチェックしてお薬飲むのはいいんですけれども、皆さんどうでしょう、抗生物質たくさん飲まれる機会があると思うんですけど、
処方されれば飲んじゃいます ね
そうですよね、で実は今その抗生物質はですね肺炎予防のために風邪の時に飲むのは逆効果ではないかという説もあるんです。
あら、
はい、インフルエンザはもちろん皆さんご存知ウイルスですよね、で今流行っている風邪もほとんどがウイルスなんですね、でそのウイルスに実は抗生物質は効かないんですよ。
おー、ということは、
はい、何のために飲んでいるのかというと、その肺炎を予防するために、肺炎には抗生物質効くんですけれども、予防のために飲んでいるだけなんですよ、だから抗生物質を飲んで早く風邪が治るということではないんですね。逆に必要のないのに抗生物質を飲むと耐性菌って聞かれたことありますか、抗生物質の飲みすぎによって耐性菌ができてしまって、いざ飲まなきゃいけないときに効かなくなっている人が今増えているので、できたらちゃんとウイルスだったら熱冷ましとかそういう鼻水止めとかの処方の分だけいただいて、抗生物質は飲まないでいいんだったら飲まない方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。
難しいところですね。
難しいです。だからやっぱり信頼できる話ができる先生とのお話になると思いますけれどね。
まあ、もちろん例えば喘息を持ってらっしゃるとか、すぐその、ね、肺に何かをっていうようなことがあれば、はい、またそれは、ね、かかりつけの病院の先生とのやはり 診断になるかとは思うんですが。
そうなんですよね。でも一番はもう休むことです。で昨日も勉強会で言ってたんですけど、ちょっと風邪をひいたよねって言った時は、あ、じゃあちょっと一日ゆっくり休んでっていうのがもう普通じゃないですか。でも今の皆さん忙しいので、なんとか症状を抑えていつも通りの仕事をされますよね。
あの、私なんかもですね、代わりがいないとなると、あのどうしても頼っちゃいます、薬に。
そうですよね。そんな時にはあの西洋の薬もいいですが、漢方も使いながら上手にこう、そうですね、使っていただければいいなと思います。もう皆さんご存知の葛根といいですよね、はい、小生竜と鼻水はいいですよね。それからあとは小細骨頭っていうのもあって、あの中盤ですよね、風邪をひいて 5,6 日経ったら小細骨頭。あとは補中液頭って皆さんよく聞かれると思いますけど、もう風邪が治りかけてちょっとはっきりしないなって時は補中液頭とか、そういう漢方を使っていくと本当に早く治りますので、ぜひ一度試してみられたらいいかなと思います。
そうですね、最近でこそ新薬でも、
はい、
鼻の風邪、熱の風邪、あとなんだっけ、もう一回咳の風邪、
はい、
なんか3種類ぐらいこうね、はい、色で
そう分かれてますね
CM でもよく見ますけど、はい、漢方はもそもそもそういう処方をもう何千年も前から
やっとですよ ね、
ね、
はい、本当そう思います、
だからその風邪をひいても、最初の薬と中盤と後期、はい、後半では漢方は薬が違うと考えた方がいいですね。
そうなんです、いつまでも葛根湯飲んでると大変ですので、でも本当病院ではね、長い間処方される人いらっしゃるの で、ちょっと要注意だと思いますね。
あの漢方 の、ね、あの薬を出してくださる、あの、ね、先生も増えてこられたじゃないですか、はい、西洋の、
はい、
でも何でもかんでも葛根湯とか、
そうです、
ね、超ワンパワンパターンじゃないのって、はい、思うぐらいな先生もいらっしゃいますよね。
そうですね、もうそういう時はまあ仕方がないんですけれども皆さんの方が勉強されて上手に使われるといいなと思います。
それね、日本人なかなか言えないんですよね。
そうですよね、
葛根湯って最初だけって聞いたんですけどとかってなかなか言えないですよね。
ちょっと言えないですね、
私そろそろこの薬じゃないと思うんですけどってなかなか言えないですよね。
そうですねどうって言ったらいいんですかね、難しいですね。元気が出るような漢方にしてくださいとか、体力がつくような漢方にしてくださいとかって言われるといいかもしれないですね。あとは下痢の時なんかも漢方すごくいいので、あの普通 の、 その下痢止めっていう錠剤もらうよりも何かこうね、下痢を止めるような漢方何かって言われると出してくださると思うんですけどね。
多分ですね、
はいあんまり見たことないですね。
あんまり見たことない、
はい、はい。だから大体うちに来られて漢方を使われると、あの自分で予防ができるようになるので皆さんすごい喜ばれますね、もう本当に今受験じゃないですか、で本当に下痢を止めなきゃいけない時には、まあ、セイロガンとかロペミンとかいろいろあると思いますけど、それで止めてもいいと思いますけど、これから何かちょっと緊張したりね、会社に入られたり、あのちょっとプレゼンがあったりとか、はい、ああいう時には漢方の方がすごくいいと、優しく効きますのでいいと思いますよ。
なるほどね。いや、漢方って本当にたくさん薬ありますよね。
あります、はい、楽しいですよ使えるようになるとすごい楽しいです
だって某津村さんなんか、はい、あの1番から番号を打ってあってこう見ると100何番とかありますよね。
あります、みんなすごいあるんですけど、ね、使い切れてないとですよ ね、
ですからだいたいお医者さん普通に、あの新薬出してらっしゃるお医者さんはだいたい1番と何番って決まってますよ ね、
当帰芍薬さんの23番とか、24番とか、はい、でも それもいいので上手に利用してもらうといいと思います
はい、ぜひ皆さん漢方薬、はい、ワールドに入るとですね、
です
とっても面白いですね。
そうです、
今日割と自分でこれとこれ組み合わせるとこうなんじゃないですかみたいなのを ちょっと思っちゃったりとかね。
はい、そうですね、うん、もう本当ベテランの患者さんなんかは私にあの先生例のこういうのをくださいとか本当言われますのでね。で前はあの医薬品がね、うん、あのネット販売とかダメって言われてましたけど、うん、この間裁判がもう決まりましたので、はい、一度でもこうやって問診とかお顔を知ってたら、うん、電話で先生お願いしますということも可能な世界になってきてましたの で、ね、ぜひ面倒くさい買いに行かなきゃじゃなくって、うん、一回チャット電話でもいいから相談していただきたいなと思います、
うん、いやあのそういう意味ではあのなかなかお家から出られない方にとってはとても便利な世の中ですよね。
はい、そうですね。本当にあのお嬢さんがお母さんのために、うん、今80代のお母さんなんかにも出してあげたいとかいう、
は
い、
介護でなかなか出れなかったりされますもんね。
はい、
でも本当にぜひ漢方薬で、はい、あの養生していただきたいなというふうに思います。
はい、
さて、先ほどのインフルエンザの話にちょっと戻りますけれども、はい、インフルエンザの時も同じように熱がある時、はい、鼻の時っていうふうに、お薬は、
はい、そうですね、はい、それとあと抗ウイルス作用のある生薬をプラスすることが多いですね。抗ウイルス作用があるっていうのはあの簡単に言うと体の中 その白血球を元気にする作用なんですけれども、バンランコンという植物のお茶が一番いいかと思います。もう一つはあの髄脂って言って椎茸菌の培養エキスですとか、そういうのはいいと思いますね。うん、あとは食べ物で言うとごぼうなんかは抗ウイルス作用があるので、うん、まあ、ごぼう茶ってよく今流行ってもいますけれども、普通にお味噌汁の中にちょっとお入れになったり、あのちょっとねきんぴらごぼうを召し上がっていただいたりとか、そういうのでもごぼうはとってもいいので、ぜひ食卓に
予防のために
ですね。はい、そうです、
予防でごぼうっていう。
いや、そうですね、これで覚えましたね皆さん。
予防でごぼう、
はい、
逆ですね、ごぼうで予防こっちの方が正解ですね。はい、予防で予防とっても覚えられました。
はい、
はいはい、ぜひ皆さんあの抗ウイルス作用のあるごぼうで予防していただきたいと思います。ちゆき先生、今週もいろいろとまたためになるお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
中京薬局は恋店と、そして袋町小学校の向かい側にね、ございますので、いつでもご相談にいただきたいと思います。はい、地域の幸せ漢方は中紀堂薬局赤座ちゆき先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。